こんにちは。今日の深掘り分析へようこそ。今回はですね、ちょっと意外な組み合わせかもしれないんですが、仏教と経営の関係性について、松村康夫さんの著書「経営に生きる仏教システム」の第1章「仏教とは何か？システムの原点」を一緒に見ていきたいと思います。仏教っていうと、まあ宗教的なイメージ強いですよね。
そうですね、ええ、あるいは少し現実離れてるかなみたいな。でもこの資料は仏教をですね、非常にこう実践的で洗練されたシステムとして捉えているんです。
システム？
はい、まるで現代にも使える隠された知恵の計らみたいな感じかもしれませんね。
へえ、面白いですね。今回の分析では、じゃあまず仏教がどういうふうにシステムとして機能するのか、その基本的な考え方、それからそのシステムが日本でどう受け入れられて発展してきたのか、技術とか社会との関わりですね。さらに仏教の世界観が持つこう全体的な思考法、トータルな視点についても触れていきます。さあ、あなたと一緒にこの仏教というシステムの入り口を探っていきましょう。さて、まず核心ですよね。仏教も経営もシステムであるという視点、これかなり大胆な捉え方だと思うんですが、経営と仏教じゃ目的が全然違うように思えますけど。
そう見えますよね。ただ資料によると、システムの定義がまず混沌としたものをある目的に沿って手段を組み立てることとされているんです。
混沌を目的に沿って組み立てる、なるほど。
で、これを経営に当てはめると、経営っていうのは、まあ市場というこう予測が難しい混沌とした対象に対して、人、物、金、情報とかそういう資源を使って利益を上げる、その目的のために組み立てられたものだと。これは分かりやすいですよね。
うんうん、確かに市場の混沌に立ち向かうシステム。じゃあ仏教の場合は？
仏教が対象とする混沌はもっと根源的で、最も捉えどころがない人間の心そのものだとこの資料は言ってるんですね。
人間の心ですか？確かに一番混沌としてるかも。
ええ、そしてその目的は安心立命の世界、つまり迷いや苦しみから解放された、いわゆる悟りの境地へ人々を導くこと。その目的のために、さまざまな教えとか修行法とかそういう手段がすごく緻密に組み立てられている。
だから仏教も人間の内なる混沌に向き合って、それを乗り越えるための高度なシステムなんだということなんです。
なるほど。対象は違うけど、混沌を整理して目的を目指す構造は同じと。
そういうことです。
で、その悟りのシステムを最初に開発したのがブッダ、お釈迦様。この資料の表現がまた面白くて、ブッダをまるで現代のこう革新的な起業家みたいに描いてるんですよね。
ああ、イノベーターみたいな。
そうそう、悟りっていう、まあ、画期的な心の状態、新しい製品みたいなものをご自身の厳しい修行、つまり研究開発によって発見した。で、それを人々に伝えるために布教、まあ、営業とかマーケティング活動を行ったと。
へえ。しかもその悟りという製品というかシステムは、2500年以上も形を変えながらですけど受け継がれて、多くの人に影響を与え続けてる。まさに超ロングセラー商品だと。
この捉え方はちょっと仏教の見方が変わりますね。
そうですね。で、そのシステムのいわば基本 OS、 根幹を成しているのが、ブッダが開発したとされる4つの重要なシステム群。資料ではこれを四つ葉のクローバーに例えていて。
四つ葉のクローバー、具体的には？
苦、集、滅、道、苦しみの原因と解決への道筋ですね。それから中道、減らない生き方。あとは五運、無我、自己とは何かを解き明かす。そして十二縁起、物事の相互依存関係。これらがいわば強固な基盤になって、時代とか文化に応じていろんな応用アプリケーションが生まれてきたというわけです。
なるほど。その基本システム OS があって、いろんなアプリが開発されてきたみたいな。
まあそういうイメージですね。これらの詳しい中身はまた後の章で触れられています。
その基本システム、日本ではどう受け入れられて、どう香ってきたんでしょうか。日本には特に発展した形、大乗仏教と密教として伝わったんですよね。
そうです。大乗仏教というのは、個人の救済だけじゃなく、全ての人々を救おうという大きな乗り物という意味合いですね。で、重要なのは、 聖徳太子が6世紀末から7世紀初めにかけて仏教を導入した時です。これは単なる宗教思想の輸入じゃなかったという点なんです。
と言いますと？
仏像を作るため の鋳造技術とか、大きなお寺を建てる建築技術、木工技術、それから仏具を作る工芸技術、錦のりみたいな織物技術、こういう当時の最先端の産業技術が仏教というパッケージと一緒に日本に入ってきたんです。
へえ、宗教と一緒に技術も。
ええ、資料ではこれを戦後の日本が欧米から技術を導入して経済復興したプロセスとこう重ね合わせて説明していますね。古代日本の技術革新のまあ大きなきっかけになったと。
なるほど、それは面白い視点ですね。で、あと奈良時代には聖武天皇が東大寺の大仏を、
ええ、国全体の安寧を願って、そして平安時代には空海のが真言宗、最澄が天台宗を開いて日本独自の仏教の基礎を固めていく。そして鎌倉時代ですね、社会が大きく動いた時代。
はい、鎌倉時代、戦乱とかありましたもんね。
ええ、人々がすごく不安の中にあった時代です。そんな中で親鸞、法然、道元、日蓮といった、まあ日本仏教史上のスターみたいな瞑想たちが次々に出てきます。彼らはブッダが説いた悟りのシステムの根本は守りつつも、当時の武士や農民とかいろんな人たちがそれぞれの生活の中で実践できるように、そのシステムをいわがリニューアルしたんですね。
リニューアルですか。
より分かりやすく、あるいは実践しやすく、例えば念仏を唱えれば救われるという教え、法然親鸞とか、ひたすら座禅する道、道元、法華経を重視する教え、日蓮とか、多様な宗派がこの時期に確立されました。
ブッダの基本 OS を時代のニーズに合わせてカスタマイズしていったみたいな感じでしょうか。
まさにそういうことですね。ですから私たちが今例えばお葬式とか法事なんかで触れる仏教も、元をたどればやっぱりブッダのシステムに行き着くわけです。
なるほど。ただ、
ええ、ただ著者の松村さんは、現代ではその本来は一貫したシステムだったはずの仏教がちょっと断片化してるんじゃないかと、儀式とか形式だけになって全体像が見えにくくなって、かつての活力、ダイナミズムが失われつつあるのではと指摘しています。
ああ、なるほど。それで著者はビジネスという現代社会で最も活力のある土壌で仏教の知恵やシステムをもう一度見直して再生させてはどうかと。
そうなんです。かつて仏教が技術導入とか国の統治、武士の精神的な支柱にも影響を与えたように、現代のビジネスという実践的な場でこそその価値を再発見できるはずだと。
そのためには仏教を部分じゃなくて全体像、トータル思考で捉えることが大事だと。じゃあその世界、特に日本に伝わった大乗仏教とか密教の全体構造って一体どうなってるんですか。
ここもまたすごく面白いところなんですけど、インドで生まれた当初の仏教、まあ今でいう東南アジアとかの上座部仏教だと、歴史上の人物としてのお釈迦様が中心なんですが、大乗仏教、特に密教になると、ブッダが入滅された後、ブッダは時空を超えた永遠の真理そのものだという考え方が発展するんです。
永遠のブッダ。
ええ、それによって歴史上のブッダだけじゃなく、いろんな役割とか特性を持った多様な仏様、いわば仏閣が登場してくるんですね。
それを資料では会社に例えて説明してますよね。仏の世界は4つの事業を持つ大会社みたいだって。
ああ、ありましたね、その例え。ええ、
例えば銀スリー機、商売繁盛とか担当が釈迦部長、病気治癒とか健康担当が薬師部長、出世とか財産担当が破法部長で、死後の極楽往生担当が阿弥陀部長そしてこれら事業部を統括するのが宇宙の真理そのものである大日如来、綱井社長だと。これは主に真言宗の考え方みたいですけど、
宗派によってトップが変わることもあると。まあ非常に分かりやすい組織図ですよね。
本当ですね。階層としてはどうなってるんですか。
基本は完全に悟りを開いた存在である如来、これがまあ仏とも呼ばれる最高位です。大日如来、釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来とか、その次に悟りを目指しつつ人々を救うために活動する菩薩がいます。
観音菩薩とか地蔵菩薩とか有名ですよね。
はいはい。
さらに仏教がインドから他の地域へ広まる過程で、もともとその土地で信仰されてたヒンドゥー教の神々なんかも仏教の世界観に取り込まれていくんです。
へえ、他の神様も。
ええ、例えば定釈天とか梵天、あるいは閻魔大王なんかも北方を守る役割を与えられてシステムの中に組み込まれていった。資料ではこれを会社が海外進出するときに現地の優秀な人を現地社員として採用したみたいだと例えていますね。
なるほど、すごく柔軟で、なんというか深いが深いシステムなんですね。
そう言えるかもしれませんね。
そしてこの仏教システム、ただ複雑なだけじゃなくて非常に合理的で無駄なく研ぎ澄まされている点も強調されていますね。仏教ってなんとなく静かで非効率的なイメージもありますが、真逆だと。
そうなんです。その研ぎ澄まされた例としてお経のショートカット機能みたいな工夫が紹介されてるんです。仏教には8万4千の法門なんて言われるように膨大なお経や教えがあるとされますよね。
はい、8万4千。
その一つ一つを理解して実践するのは、まあ普通は大変です。そこでその膨大な教えのエッセンス、功徳を短い言葉、つまり真言、マントラに凝縮する方法が編み出されたと。
真言マントラですか。具体的には？
資料で挙げられているのは光明真言ですね。オン、アボキャ、ベイロシャノー、マカボダラ、マニ、ハンドマ、ジンバラ、ハラバリータイヤ、うん。ちょっと長いですけど、これを唱えるだけであらゆる災いから身を守って計り知れない功徳が得られる。まあ、全てのお経を読んだのと同じ効果がある秘密兵器みたいなものだと。
へえ、すごい。それでも長い。もっと緊急の場合は？
ええ、さらに緊急度が高い時、例えば突然の危機に瀕した時なんかは、大日如来の力を借りる真言として、アビラウンキャン、もっと短い、これを一心に唱えれば光明真言と同じように全てのお経に通じる力があると。
そして究極のショートカットが。
そうなんです。それがあです。
あですか。
ええ、これは密教の教えで、宇宙の始まり、すべての根源を象徴する聖なる音とされているんです。もう絶体絶命のピンチ、本当に切羽詰まった状況では、このあと心で念じる、あるいは声に出すだけで100万4000のすべてのお経と同じ絶大な効果があると考えられてるんです。
私たちが驚いた時とか思わずあって声出すことありますけど、あれももしかしたらそういう仏教的な背景が無意識レベルであるのかも、なんて資料では示唆してますね。
ええ、面白い解釈ですよね。その一声が瞬時に人たちのネットワークにつながるみたいな。資料ではこの即応性を臨戦態勢の空母エンタープライズの甲板に例えています。ジェット戦闘機がいつでも発艦できるよう待機しているように。
あー、なるほど。
人間の問題って突然やってきますからね。ちょっと待って、お経読みますじゃ間に合わない。だからこそ仏教システムもあらゆる状況に即応できるよう極限まで研ぎ澄まされてきたんだと。非常に実践的なシステムだという側面が強調されています。
いやー、今回は松村寧王さんの経営に生きる仏教システム第1章から仏教をシステムとして捉える視点、非常に新鮮でした。単なる信仰対象というだけじゃなく、人間の心の混沌に向き合う成功で実践的な枠組みであること、そして日本での発展、技術との関わり、全体構造と効率性、多くの発見がありましたね。
ええ、仏教が持つその論理性とか体系性、そして実践性、普段私たちがイメージする仏教とはまたちょっと違った顔が見えてきたんじゃないでしょうか。2500年という本当に長い時間をかけて磨き上げられてきた人間の心を扱う知恵の集大成、それをシステムとして捉え直すと、現代の我々が抱える課題、例えばビジネスの組織運営とか個人の心の持ちようとか、そういうことにも応用できるヒントが結構隠されているのかもしれませんね。
そうですね。仏教というこの長大なシステムの中には、もしかしたら普段は見過ごされがちだけれども、今のあなたの課題解決に実は最も役立つかもしれない核となる要素が眠っているかもしれない。それは今日話した全体を見る視点かもしれませんし、そこをするための知恵かもしれません。今回の深掘り分析がそんな問いをあなた自身に投げかける一つのきっかけになれば嬉しいです。それではまた次回の分析でお会いしましょう。
仏教とは何かシステムの原点。1、隠れた知恵の宝庫。 仏教と経営との関連性。仏教は我々の生活と密接な関係を持っている。それは日常あまり深い関わりがないようだが、人生の背景を大きく覆っている。我々は喜びや悲しみを仏前に報告することがある。葬式や法事に行くことがある。あるいは寺院を回って仏像の美に打たれることがある。そしてまた宗教はいざという時に精神的な支えとして登場してくる。苦しい時の神頼みの言葉通り、苦しくなると神様を頼りにし、悩みが生ずると仏様に相談する。しかし特に信仰のある人以外は、平穏無事な日常生活を送っている時は宗教に対して全く無関心である。要するに宗教にすがる姿勢はあっても、そこから生きた知恵を吸収しようという気持ちはあまりない。宗教はすがるだけのものであってはならない。ご利益利益を頂戴するだけを目的にしてはならない。宗教から多くを学ぶことが必要であろう。特に仏教は隠れた知恵の宝庫である。しかし残念なことに、現在我々と仏教との出会いは非常に形式的なものになっている。形のみを受け継いで心をおろそかにしている。仏教とは真っ向に良いものではなく、日常の生活に生き生きとよみがえるべきものである。仏教を開発したブッダは我々と同じように当たり前の人間であった。そのブッダがある問題意識を持ち、恵まれた生活を捨てて修行を重ね、悟りの境地に到達した。そして自ら得た悟りをより多くの人に伝えるために布教活動を行った。ブッダが到達した悟りは、その後多くの弟子たちの研究により新しい考え方に発展して、風雪に耐えて2500年後の今日に引き継がれている。ブッダの活動はまさに今日の企業活動に当てはめることができる。新製品の悟りを研究開発し、その製品を見事に作り上げ、商品として販売すべく営業活動、つまり布教を続けた。しかもここで開発された商品である悟りのシステムは、その内容の素晴らしさから2500年間のロングセラーとなって人々の生活に浸透してきたのである。ブッダの教えは精神的な支柱になることはもちろんであるが、同時にそこには具体的に活用できるたくさんの知恵が含まれている。仏教から心を学ぶとともに知恵を吸収する。そして我々の日常の行動に改めて生き生きとした活力を備えたいと思う。仏教を極めることは我々の思考の原点を探求することに他ならない。仏教も経営もシステムである。まずはじめに仏教と経営との関連性について考えてみよう。そもそも仏教はシステムの原点の位置を占めている。そして経営もシステムが基盤となって活動を展開していると言えよう。それではシステムとはどういうことであろうか。システムとは混沌としたもの、つまり区別がはっきりせず未整理な状態のものを、ある目的に沿って手段を組み立てることと定義づけることができよう。そして経営の基本システムというのは、市場という不確実なまさに混沌とした状態の対象に対して、人、物、金を活用して利益を上げるために組み立てられたものと言える。それならば仏教とはどのような定義が成り立つのであろうか。仏教とは世の中で最も混沌としている人間の心を安心立命の世界、つまり悟りの世界に導くことを目的として組み立てられたものである。仏教はブッダ、つまりお釈迦様が2500年前に開発した悟りのシステムを、現代この20世紀の日本人がそれこそ混沌としか言いようのない形で引き継いだに過ぎないのである。ブッダが開発した悟りのシステムは、美しい四つ葉のクローバのように4つのシステムからなっている。これを我々人類が安心立命の世界に入場できるように、論理的にしっかりした形で提示したのである。4つのシステムというのは、中心をなす派として、苦、集、滅、道システム、2番目の派の中道システム、3番目の派の五運無我システム、最後の4番目の派としての十二縁起システムである。これらのシステムについては後で詳しく説明したい。仏教というのは その開祖であるブッダが開発した美しい四つ葉のクローバルにも似た四つのしっかりしたシステム群が原点にあったからこそ、2500年後の我々日本人のところまで届いたのである。経営も人、物、金というシンプルなものを利益を安全に、そしてより多く出すためにいろいろな創意工夫がなされ実践しているのではないだろうか。つまり販売戦略とか財務計画とか組織効率とか社員教育など、さまざまな武器を有機的に組み込みながら運用しているのである。仏教も2500年の長い年月の間に、英知ある古代インド人、紀元後の優秀な中国人、そして飛鳥時代からのシュネイな日本人、その他さまざまな民族によって安心立命の世界に入るために研究された。そして基本的な仏教のパスポートであるこの美しい四つ葉のクローバス、悟りのシステムが改良に改良を加えられて今日に引き継がれてきたのである。2. 日本における仏教の歩み。技術は仏教と共に入ってきた。仏教は日本では大乗仏教と密教という最も発達し改良された花として輸入され受け継がれてきた。残念なことに、現代の我々日本人にはブッダが育てたこの美しい四つ葉のクローバーを今原野から取ってきたばかりという全体としての生き生きとした姿で見ることができなくなってしまっている。その葉を一枚一枚剥ぎ取り、丁寧にも細かく切り刻んで押し葉にし、その上加工して色を塗り、香水を振りかけ、それでも足りずにホルマリン漬けにしてしまったのである。しかし我々現代に生きる人間として過去を嘆くのはやめよう。過去の我々の先輩たちが日本人としてそのように恋にしようとしてきたのではない。聖徳太子は日本国の発展のために仏教を先進国の中国や朝鮮から輸入した。今で言うなら開発途上国が工業プラントシステム一式を先進国から輸入し、自国の産業を発展させる着眼と同じようなものである。仏教を取り入れるということは仏像を一つ持ち込めば事足りるというのではない。仏像を作る鋳造技術、それを安置する大きな寺院の建立のための建築技術、工芸技術、仏教行事の幔幕などを貼るための織物技術など、数え出したらキリがないほどの産業の原点を取り入れたことに他ならない。これらの技術を当時の日本人に指導したのは仏教と共に入ってきた先進国の中国や朝鮮の優秀な機械一群れであった。これらを受け継いだ日本人はそれらの技術を家屋に武器に、農具に織物技術に、鉱山開発に応用し、古代日本国家の発展の基礎に大きく役立てたのである。ちょうど第二次世界大戦後の日本が先進国より技術、人材、ノウハウを輸入して今日の発展の基礎を作ったと同じことをやったのである。これは古代日本人の強靭な知恵である。その後を受け継いだ奈良時代の聖武天皇は東大寺の大仏という一大建造物群を建立して日本人の心の安心立命を願った。これは現在としては新宿の高層ビル群にも匹敵する、いやそれ以上のスケールを持った規模のものであろう。平安時代には道教その他により堕落腐敗した奈良仏教を立て直すべく、空海、最澄という二大英傑が中国に派遣され、見事にその任務に応えた。空海は高野山に密教を真言宗として確立し、最澄は大乗仏教群をまとめ上げ、比叡山に天台宗として開き、共に日本のその後の仏教の発展の基礎を作り上げたのである。鎌倉時代になると貴族政治に代わり新しく武士の台頭の世となった。政治体制の変革は当時のすべての階層の人々を動乱と混乱の渦の中に巻き込んでいった。貴族たちは自己の権力の崩壊を目の前に見て、勢い、家事祈祷の心の世界に没入する傾斜を深め、武士は親子、親族分かれての骨肉の戦乱に次ぐ戦乱により権力を獲得していった。民衆はこの乱世の狭間の中で人肉まで食さねばならない状態に追い込まれていったのである。この明日をも知れない当時の各層の人たちの心を救済すべく、親鸞、法然、道元、英才、日蓮、その他あまたの瞑想が輩出し、ブッダが育て上げた悟りのシステムを座右に置きながら、 当時の現実の人たちに適応するように各宗派を確立していったのである。仏教をビジネスの土壌で再生させる。現在我々が葬式や法事の際に接している仏教のすべての宗派はルーツをたどれば、このブッダが開発した美しい四つ葉のクローバから出発しているのである。しかし現代の我々が受け継いだ時には、この美しい、しかも生き生きとしているはずの四つ葉のクローバは干からび、四つ葉とも思えない何か雑草の束のような形でしかバトンを渡されていなかった。再度言う、過去を嘆くのはやめよう。結果は天の領分である。過去を変えることはできないのである。これからの実践が我々現代人に負わされた領分なのである。良いではないか。我々の手でブッダが2500年前に育て上げた美しい四つ葉のクローバーを今咲かせようではないか。ビジネスという土壌においてである。3. 仏の世界のトータル思考。飛鳥時代には産業の発展に仏教を活用した。奈良時代には政治のシステムに仏教を生かした。鎌倉時代には武士の戦略に仏教を有効に取り入れたではないか。現代においてこの仏教をビジネスに最大限に活用して再び花を咲かせたいと思う。世の中で最もドロドロしてつかみどころがなく混沌としている人間の心を明快に、しかも論理的に解き、安心立命の世界に到達させるためにブッダが開発した美しい四つ葉のクローバのシステムをである。本書では仏教のかけらを拡大して無理にビジネスに当てはめようなどとは考えていない。仏教全体をトータル思考で捉え、その上で最も具体的にまた有機的に活用できるシステムとして仏教をビジネスに取り入れていくことを考えたい。そこでまず現実に我々が接している仏教というものを一度明らかにしておきたいと思う。仏教というものは全く未知なものの部類に属する。未知なものを知る方法として一番手っ取り早いのは、全体は一体どうなっているかということを把握することである。細かい仕様を末節的なことは最初はどうでもよい。大切なのはトータルとしてどのような構造になっているかをまず捉えることである。そうすると細かい部分は不思議に自然と分かってくるものである。そこでまず仏教の全体像はどうなっているかということを考えるのが仏教の理解に近づける早道である。現在我々が接している仏教の仏の世界の構造はどうなっているのかを把握することである。我々が接している仏様には阿弥陀様あり、観音様あり、映画寅さんで有名な柴又の帝釈天あり、一体これらとブッダとどういう関係にあるのだろうか。奈良や京都のお寺に行くと薬師如来あり、弥勒菩薩あり、不動明王あり、全く複雑のように見える。しかし仏の世界というのはそれほど難しい構造にはなっていない。釈迦、つまりブッダは人間として生まれ、出家して修行によって悟りのシステムイコール、つまり四つ葉のクローバルを開発し、その四つのシステムを持って45年間インドのガンジス川中流地域を布教し、80歳で入滅他界した。このブッダの説いた悟りのシステムの真理を引き継いだ英知ある古代インド人のブッダの弟子たちは一生懸命この真理のシステムを研究し始めた。そしてその間に、いや待てよ、ブッダは確かに80歳で入滅したが、人間としてのブッダと考えるより真理を解明したのだから、その面から見れば永遠のブッダと考えた方が道理に合うのではないかと考え出したのである。仏の世界の構造図、つまりブッダ入滅後400年頃から生身のブッダを永遠のブッダに変身させたのである。肉体を持った生命に限りあるブッダから真理を説く永遠のブッダへとである。これで勢い仏の世界、つまりその構造が複雑になってしまった。そして日本にはこの変身したブッダである大乗仏教と密教が輸入されたので、各寺院にいろいろな名前の仏像があるわけである。東南アジアはこの変身する以前のブッダ、つまり小乗仏教であるので、その点から見れば単純明快である。オン、アボキャ、ベイロシャノオ、マカボダラ、マニハンドマ、ジンバラ、 ハラバリタヨーン、これが仏の世界の構造図を表現している言葉である。これは古代インド語、つまりボン語で書かれた仏の世界をそのまま日本語に置き換えたものである。北方釈迦如来、釈迦如来の現世利益、東方薬師如来、薬師如来の病気全開の利益、南方法生如来、法生如来の出世財産の利益、西方阿弥陀如来、阿弥陀如来の極楽往生の利益、これらすべてのご利益を悪は善に変えて成就するということになる。すなわちこれは東西南北四方から人間の望み得るすべての願望を達成してくれるシステムになっているのである。わかりやすく言うと、仏の世界というのは四事業部制になっている。現世利益事業部は釈迦部長の担当である。病気全開事業部は薬師部長担当であり、出世財産事業部は法生部長の担当であり、極楽往生事業部は阿弥陀部長の担当ということになる。そしてこの四事業部を統括する位置に大日社長がいるという構造になっている。この四事業部はそれぞれ菩薩、天、神という社員を活躍させて、全人類のために幸せになるように日夜働きかけ続けているのである。仏の世界を平面図で見ると以上のようになるが、今度はこれを立体的構造図として見てみよう。中央部に今説明した恩、アボキャの仏たちを代表する四事業部長の仏たちの組織がある。この上に全ての仏を統括する社長の大日如来の座がある。四事業部長の四如来、二如来の組織の下部構造として、八幡四仙といわれる様々な如来、菩薩、土着の神々がそれぞれ人間の願望を達成して幸せになれるように配置されているのである。これは真言宗、つまり密教の仏の世界の構造図であるので、社長の座が大日如来になっているが、浄土宗系統は社長の座に阿弥陀如来が来るし、禅宗系統では釈迦如来が座るというように、ブッダが開発した悟りのシステムの解釈の相違により、各宗派によって頂上の仏が変わってくる。如来とは仏のことである。つまり悟りを得た人、完成した人のことを言う。菩薩とは悟りを開くために修行している人を指していったのである。仏教にはこの二つのランクしかない。それゆえ我々も悟りを開こうと決心して活動すれば菩薩であり、悟りが明ければ如来ということになるのである。天とか土着の神々とは、インドで仏教が発展していく過程で生まれたものである。すなわち当時インドで信仰されていた他の天および神々を仏教が組み込んでいったのである。太釈天、水天宮、閻魔大王など我々日本人にもおなじみの神々は、すべて古代インドに古くから伝わる神々である。簡単に言うと、会社が拡大されてきたので現地社員を採用したということである。お経というのは唱えることで大変ご利益、役があると言われている。しかし八幡四仙経と言われるほど膨大な量があるので、なかなかご利益を受ける前にチャンスを逃がしてしまう恐れがある。そのためにオン、アボキャ、ベイロシャノオ、マカボダラ、マニハンドマ、ジンバラ、ハラバリタヨーンというボン語にして21文字にまとめ上げ、これを受するだけで八幡四仙あると言われるすべてのお経を唱えたと同じご利益があるという秘密兵器を開発したのである。しかしこれだけ短くしたものでも緊急時には対応できない場合がある。その時は社長である大日如来の呪文であるアビラウンキャンといえば、すべてのお経を唱えたと同じ効力がある。しかしチャンスの女神は前髪しかないと言われているアビラウンキャンも言えないような最緊急時には、あと言えばよいのである。これは大日如来の一時真言といって、このあというだけで全てのお経のご利益の効果が得られるのである。私たちも何か突発的なことが起こったとき、あと声を出す、そして命拾いをした経験があることと思う。これはこのあによって八幡四仙の全ての仏たちが私たちの援軍となって敵から守ってくれたのである。これは多少余談になるが、 このように仏教というのは大変合理的に組み立てられている。すなわち仏教のすべてのシステムは緊急時対応用として構築されているのである。臨戦態勢にある空母エンタープライズの甲板にエンジンをフル回転して待機しているファントムジェット戦闘機と同じである。司令官の合図一つで瞬間的に飛び立ち敵めがけて発進していくように研ぎ澄まされているのである。なぜなら人間の困った問題は予告なしに突然やってくるものである。その時ちょっと待ってくださいでは仏の役割は達成されない。それゆえブッダが開発した悟りのシステムも当然緊急対応時に役立つように研ぎ澄まされている。万年筆の良し悪しは書きたい時にすぐインクの出る万年筆である。外観の豪華さではない研ぎ澄まされたシステムを平常時のうちから活用していれば緊急時にはその対応が一段と早いと思う。最も大切なことはそのような研ぎ澄まされた有効なシステムを平常時から活用していれば困難な問題などはそれ以前に解決してしまって起こらないということになるわけである。成功した経営者ビジネスマンはこの真理を知っているかのごとく常に余裕を持ちながら見事に難問を解決してみせている。